FM 広報藤沢、本日は生活支援ロボットデザインコンクールについて産業労働課山入さんにお話を伺っていきたいと思います。山入さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめにお話を伺います。山入さんが所属されるこの産業労働課の中、工業新産業担当の役割と、その中での山入さんの担当業務を教えていただけますでしょうか。
はい、私がいる産業労働課では産業振興を通した市内経済の活性化を目的に、商業と工業新産業担当、そして勤労者の福祉に関することの3つを業務としています。私は工業新産業担当として主にロボット産業に関する業務を行っています。
ロボットという単語が出てくるたびに、やはり僕としてはワクワクしてくる部分もあるんですけれども、そういった近未来的に思いがちだったロボット、これと共存していく時代もですね、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。今回はですね、初めに藤沢市ロボット産業推進プロジェクトについても伺っていきたいと思います。ご説明をお願いできますでしょうか。
はい、藤沢市では平成27年度から藤沢市ロボット産業推進プロジェクトという取り組みを開始しました。きっかけは経済産業省などによる将来市場予測において、ロボット産業が成長産業と見込まれていること、それから平成25年に相模ロボット産業特区の対象区域に指定されたことなどが挙げられます。このロボット産業推進プロジェクトには4つの大きな柱があり、ロボット関連企業の誘致、ロボットの普及啓発、人材育成などの推進、ロボットの社会実装、つまり実用化の推進ですね。そして市内企業へのロボット関連製品開発の促進です。
お話にもあった通り、このロボット産業というのが成長が見込まれるものとして、支持を受けているものというお話もあったんですけれども、やはり何回聞いてもこのロボットというのはどんなものか想像もつかないようなものなんですけれども、私たちの暮らしに関わるロボットというのもあるそうですね。ご説明をいただけますでしょうか。
はい、ロボットと一口に言っても産業用ロボットと生活支援ロボットの2つに大きく分けられます。生活支援ロボットとは、私たちの生活に役立つロボットをイメージしてもらえればよろしいんじゃないかなと思います。例えばペッパーなどに代表されるコミュニケーションロボットは最近特に増えていまして、人とコミュニケーションを図るだけではなくて、中には踊ったり歌ったり、そういったロボットも増えてきていますね。
ペッパーもそういえばロボットでしたね。もう本当に私たち人間とコミュニケーションが取れたり、また私たちの指示に従って自由に動いてくれる、そういったものも最近では登場しておりますが、お話にもあったように今回のデザインコンクールに関しては生活支援ロボットにスポットを当てております。ということで、今回行われます生活支援ロボットデザインコンクールのご紹介を改めてお願いできますでしょうか。
はい、今回実施する生活支援ロボットデザインコンクールは、こんなロボットがあったらいいなと思うアイデアを絵に描いてご応募いただくものです。ご応募いただいた作品は湘南ロボケアセンターロボテラスに展示を行います。展示期間中にはロボテラス来場者による来場者投票と審査員による審査を合わせて行いまして、優秀な作品は表彰も行いたいと思っています。
広く皆さんからのデザインを募集することになっているんですが、テーマも定められているとのこと、テーマも教えていただけますか。
はい、募集するロボットのテーマは全部で5つ設定しています。1つ目が安全安心について、2つ目がおもてなしまたはコミュニケーションに関するもの、3つ目が家事、4つ目が介護福祉、5番目がその他です。
今回が生活支援ロボットにスポットを当てているということで、テーマを見てくるとだいぶイメージが湧いてきますね。安全安心、おもてなし、家事、介護、福祉、ロボットに助けてもらう、そんな生活を想像してみるとデザインも皆さん思い浮かんでくるのではないでしょうか。デザインコンクールということですが、このロボットだったり工学に詳しくなくても応募はできるものなんでしょうか。
はい、もちろんご応募いただくことができます。小さなお子さんから大人の方や法人までどなたでも結構です。ぜひ皆さんのアイデアを形にしてたくさんご応募いただきたいですね。
それでは改めまして、今回の応募対象を教えていただけますでしょうか。
はい、応募対象の方は藤沢市内に在住在学在勤の方や、市内に事業所を有する法人の方になります。
広く皆さんから募集をする形となります。もちろんこの藤沢市に住んでらっしゃる方、お家の中での助けてもらえるロボットだったりもイメージ湧きそうですけれども、在学だったり在勤の方はこの藤沢市という町をイメージしながら、どこで役立つロボットなんか想像もできそうですね。ということで作品なんですけれども、どのように制作または提出をすればよいのでしょうか。
はい、作品は A3 サイズの用紙に絵を描いていただければそれだけで結構です。難しいことは何もいりません。
やっぱりロボットだってこういった工学と聞くと設計図とかいろいろとありますけれども、こういったあの絵を描くだけでいいというなると、小さなお子さんでも参加できそうな、それだけあの幅広い皆さんからの素敵な想像デザインが寄せられそうな気がします。楽しみですね。ということで今回のこのデザインコンクール、お申し込み先と応募期間を教えていただけますでしょうか。
はい、宛先は郵便番号 251-0041 藤沢市辻堂寛大 2-2-1 アイクロス湘南3階ロボテラスコンクール受付係までとなります。応募期間は2月15日の水曜日から3月10日金曜日当日消印有効になります。詳しくは湘南ロボケアセンターのホームページにも掲載しますので、ぜひそちらもご覧ください。
今日の放送から締め切りまで1ヶ月以上ありますからね、皆さん渾身のデザインをぜひぜひご応募いただければと思います。今回の詳細、湘南ロボケアセンターのホームページにも記載されているというご説明ありましたが、この生活を支えるロボット興味がある方、この湘南ロボケアセンターに伺うのも非常にいいかと思います。ご案内をぜひお願いできますでしょうか。
はい、湘南ロボケアセンターは辻堂駅北口徒歩4分のところにある施設で、藤沢市と連携して様々な活動をされています。世界初のサイボーグ型ロボット、ロボットスーツハルを用いたトレーニングは、障害の程度によって藤沢市から助成を行っています。また最先端の生活支援ロボットに関するセミナーや専門のスタッフによる説明会を行っていますし、またセグウェイを体験することもできます。
実際にロボットを見たり体験できたりもできるこの湘南ロボケアセンターとなっております。今日はこのお話を聞いてきてですね、ロボットにもいろいろな用途があるものということと、またこのロボットと共存していく世界というのは実はもうすでに来ている、そんなことも感じることができました。お話聞かせていただきましてありがとうございます。それでは本日最後に山入さんからラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
藤沢市では生活支援ロボットに関する様々な取り組みを行っています。今回ご紹介させていただいた生活支援ロボットデザインコンクールはほんの一部ですが、このデザインコンクールをきっかけに生活を豊かにしてくれるロボットが身の回りにあふれている、そんな素敵な未来を想像していただけたら嬉しいですね。
ありがとうございます。ロボットとの生活、僕もちょっと夢のように思っておりましたけれども、ここで一つ現実味を持ってこのデザインコンクール参加してみるのもいいかなと、とても興味が湧いてきました。本日は生活支援ロボットデザインコンクールについて産業労働課山入さんにお話を伺いました。山入さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。